皆さんこんばんは、山本です。今回の鳥かご放送も前回に引き続きまして、海外ブラックロードから嵐洋一さん、和田虫蔵さんに来ていただいてます。先生、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
前回の話、ウクライナの話をしてますが、嵐さんの新しい書籍、戦時下のウクライナに行ってきたという本を出されたので、その、プロモーションにお越しいただいたんですけど。
じゃないと思うけどね。
ウクライナの話してますんで、前回の話もぜひお聞きください。
はい。
今回、何を話すか決めてないんですけど、オープニングで、そういえば節約節子の話したいんですけど。
節約節子っていうのもちょっと、あんまりもうピンと来てないんですけど、実際何もやってないんで、動いてない話だし、なんでタイトルだけ先に決まってんの？
節約術がすごいんですよ、あれさん。
それはもうめちゃくちゃ知ってますよ。
はい。
まあ、ただ単に、まあ、
情報通じゃないですか。
いや、それはもうすごいね。
まあ、どっかの商店街の、なんか、この割引券が、得や言うて、なんか買いに行って。
まあまあ、それ買いに行くこと
は。地域振興券みたいなやつ。
あれはだってもうめっちゃ安くなるじゃないですか。お得じゃないですか。
いや、これは多分なんで、昔から結婚した時から、すべての生活費が家族5人の、月10万円なんですよ。
はいはいはい。
すべてで。
東南アジアかなんかに住んでます。
それをずーっと今でも続けてるっていうのすごくないですか？
すごい。
まあでも、みんながやっぱ贅沢しすぎですよね。
と思います。
いや、もちろん贅沢をしてないっていうのがもしかしてあるかもしれないけど、うんうん、それ以外に得になる情報をたくさん持ってるんですよ。うん、
あ
で、この情報を欲しい、シングルマザーの方とか、シングルファーザーの方とか、たくさんいらっしゃるはずなんです。
うんう
ん、で、和田虫蔵の名前で売り出しても、もう誰も見ないでしょ。
誰も見ないだろうね。それは見ないよ。
テレクラ行って、なんか、妖怪を見つけてる妖怪ハンター
妖怪ハンターだな。いつもチンコばっか去ってる男だと。
そうそうそう。
なるほど。
だから、予想を変えて、節約節子っていうキャラクターになるんですよ。
はいはいはいはい。あ、そうだそうだそうだ。
お姉キャラ。
お姉キャラでやっていけばいいっていう話がありましたね。
じゃあ、ドスコイさんの真似すればいいじゃん。知ってる YouTuber のドスコイ。知らない？旅系 YouTuber の。
あら、どうもー。今日もやってきました。
おかまじゃないんだけどね。
はいはいはい、はい。
おばちゃんみたいな。
まあでも確かにそういうキャラ演出みたいのはいいと思いますね。ちょっとそれでやったら一気に稼げるんですかね。でも。
ファンつくと思うし、虫蔵さんの情報を活かせるんですよ、その。
節約はやっぱり大切だし、それは期待人多いと思うよ。
ちょっとお小遣い稼ぎ連載みたいなのもやってたんで。
今もやってんじゃないの？
今もや、
なんかやってたよね。
ちょっと前はやってて、それ結構もう何年間かはやってたんで。
まあ。今年、もうヒカキンか節約節子かみたいな。
ちょっと女装がちょっと面倒くさいですけどね。
いや、虫蔵の女装あんまり想像したくないから。
え、でも、この、坊主のヒゲ面で節約の話しても。
ダメだね。
ダメでしょ？
じゃあ、カツラして、
やっぱ黒ギャルがいいと思う。
それ、節子っていう名前とちょっと合ってない感じしますけどね。ちょっとでも、その、女装するからには、足の毛も剃って。
ああ、足も見せるんですか、じゃあ。
足もやっぱ見せていきたいですね。
はいはいはい、はい。
なんかちょっと俺、ちょっと、性的になんか興奮しそうな気持ち。
自分で見て。
いや、虫蔵さんが好きな、人妻とか、シングルマザーのお母さんとか、大好物じゃないですか。
大好物じゃない。
ほら、知り合いになれるかもしれないです。カリスマになれるんだから。
あ、そういうことね。はい、あ、そうそうだよ、カリスマだから。
お近づきになるチャンス。
あ、それは全然ある。
可能性はありますよね。
でしょ、節子さーんって言われるんですよ。
節子さん、ちょっと色の。
なんかでも、その、女装のタイミングでは、節子さんって来るかもしれないけど、その、ズラを外した瞬間に、キモって言われるんじゃないですか。
あらっていう。
そうそうそう。急になんか、おじさんに見えてきた、気持ち悪いってな。
節子さんじゃない。
おじさんには見えますよ。だって、虫蔵さんが女装したところで、そら、何？その、綺麗な姉ちゃんには見えない。
ああ、でも、その節約節子としてのキャラクターを演じてないと、急に怖いくなり、肝がられそうで怖いですけどね。距離取られそうで。大丈夫ですかね、それで。
大丈夫でしょう。
やってみないとわかんない。
何で売り出すんですか？ YouTube ですか？
YouTube。節約節子の節約チャンネル。
まず何が、何の題は。
いやいや、俺全然俺やる気になってないんだ、まだ。
節約のネタなんか一個ください、じゃあ。
節約のネタ、
うん、最近の節約ネタ。
いや、まあ俺でも、最近、なんだろうな。まあでもずっと結局、節約っていう意味だと、俺、お小遣い稼ぎのことがやっぱ多かったですけど、節約っていう意味で言うと、やっぱり、もっと、もうみんな、やっぱくず野菜を買うべきだとやっぱ思ってて。うん、
はいはいはい。曲がったキュウリとかそういうこと。
いやいやいやいや。いや
本当にくず。
廃棄野菜。
はいはいはい。
だ売り物なんない捨てるだけのやつを、が野菜、豚胸や、なんか、あるんだよ、店の横に、はじかれて置いてあるんだ。
なるほど、なるほど。
それはやっぱね。
それが二足、もう本当に安い、5円とか10円だろ
?5 円とか10円じゃないけど、だいたい、2000円分が100円ぐらいの感じですね。
だからそれを、形悪いよ。
はい、はい。
で、あれも、でも、その日食えば別に、はっきり言って、何も問題ない。
ちょっと腐りかけてるんですよ。
あ、なるほど。
ただそれを切ったら切って、ね、
うん。はいはい。
そういうのは、まあ結局、野菜の卸業者とかから、
うん、
もらってくるというか、100円とかで買ってくるんですよ。
はいはいはいはい。
そういうのは、まあ、なんかね、意外に、その、卸問屋みたいなところとかで交渉するとね、
うん、
ゲットできますよ。
それ絶対一つの番組になるじゃないですか。節約、節約。
それだけじゃない。
歯切れ野菜。うん、
で、こいつなんか危険なことがあってさ、よく、その、はい、洋チャンネルロケとかでも、地方行くじゃん、田舎の方。
はいはいはい、
で、田舎の方行くと、うん、野菜がパッて置いてあって、はい、そこに、なんていうの、無人のあれで100円入れてくださいとか、200円ですよ。
良心日とか書いてるんですよね。
で、俺、見合ってないと、むしろ危険だから、
はい、
ちょっとお前金入れろよとか言って、
はい、
確認しないと。
金入れてます、
ね、いやいやいや、怪しいよ。だってこいつ、あれです、あれじゃん、再生あるじゃない、はい、ね、パンパン押す。
はい。
こいつ人の金でやってんだよ。ずーっとこれ、ポケットにさ、
初詣のお賽銭を。
そう、初詣とか、いいじゃん、神社といろいろ売ってるじゃん、はいはいはい。そうすると、財布出すふりするんだけど、ずーっとキョロキョロして、前の人、いや、ほんとだよ。それ前の人がなんかやるじゃない、
はい、
全然他人の人がパーンってやるじゃん。はい、それ一緒にパーンって近づいて、こう一緒にやってんだから。
あ、
違う違う違う。
俺は見てるんだ。
そういうこともあるけど。
あるんじゃねえか、だから怪しいよ。
あと、その、賽銭箱の横とかに外れてるやつは、
はい、
まあ一応入れたりはしますけど。
いやいや、こいつ
の、それ自分のもんとして、自分の賽銭として。
基本的に俺昔から、うん、その、しょうもないことにやっぱりこの、小銭を使いたくないから、
はい、
基本的に財布の中はもう札しか入れないんですよ。
うんうん、
で、そうすることで、まあ、ちょっとしたこう、例えば100円の何かを買いたい、200円の何かを買いたいっていう、うん、そういう欲求を、
うん、
抑えることできる。
そう、抑えられるんですよ。
なるほど。
今はだから、クレカ払いとか、うん、その、QR 決済が増えてきたから、そういう、はい感覚を必要としなくなってきてるけど、
はいはいはい、
まあ20年前とかだったらもう普通に現金決済が多かったから、
うん、
当時から俺ずっとその札しか持たないっていう生活を続けてきちゃうんだけど、
はい、
そうするとどうしてもそのお賽銭とかっていうタイミングとかで出す金がなくなるわけですよ。
うん、
で、お賽銭なんてのはあれ結局、まあ、入れればいいから、
入れればいいからなんです
よ。こいつなんかさ、前一緒にやったらさ、ホッシーが金入れてる横でやってたよ。ホッシーがなんか50円ぐらい入れててさ、はいはい、横で一緒でしたもん。
あとやっぱり結局。
もらい。
みんな小銭とかっていらないじゃないですか。
それはけど、裏チャンネルでやりましょうね。節約節子はもうクリーンなやつで、裏チャンネルで技見し
ぞ。ちょっと汚いやつなんかいくらでも知ってるよ、
そうすると俺もうネタないっすわ。クリーンなやつなんで、全然ないから、ちょっと
知り合いがね、うん、この前東京都にお住まいの方ですけど、はい太陽光パネルを家につけたんですけど、
うんはいはい、
置いたらなんか、7割かな、
うんうんうん、
出るそうですよ、お金が。
うん。
ああ、太陽光パネルで。
はいはいはい、
はい。今とか、それで行くと、結構使いやすいやつがあって、
うん、
東京都なんかはもう結構ほとんどの区で出してるけど、うん、防犯対策の、
はい、
補助金的なやつがあって、
はいはいはい、
で、例えばですけど、
うん、
まあ、カメラ付きインターホン。
はい。
で、あとは、防犯カメラ。
うん。
あとは、照明。
はい。
で、スマートロックって今流行ってるじゃないですか。うん、ありますね。ああいうのとかをつけたら、まあ、上限3万円までとかで、
はいはいはい、はい。
4分の3出るんですよ。
ほうほうほう。
つまり4万円使って3万円出るってことですよ。
はいはいはいはい、はい。
それに付随する、例えばですけど、その防犯カメラを設置しました。
うん、
防犯カメラに入れる、SD カードも買っていいんですよ。
はいはいはい。
で、その金額、まあ、4万円まで使えて3万円返ってくるっ ってこうなると。
SD カード転売する話してる。
いや、これ絶対転売する話だよ。
いやいやいや。なんかいい話やと思ってたの。
こいつはさ、
怪しくなって
こいつはさ、山本さん、勘違いしてるけど、すげえ悪くないやつだよ。で、うちにさ、敷石あるじゃない。で、敷石たくさん買おうとすると、それを言ったんだ。
はい。
あ、なるほどね、そこまで帰ってくるのかって言ったら、あら、でも、僕の転売しますん。
いやいや、転売したらダメですよ。転売したらダメだけど、
やりそうだ
転売する人がいるなと俺はもう
ね。でも絶対いるんだよね。
常々、もう俺はもう思ってますから。一応、設置写真とか撮らないとダメなんですよ。
そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。
設置写真とか撮らないとダメなん
で。あ、敷地とかもその証拠のあれを送らなきゃいけないとね。そうそうそう。うん、それで戻ってくるってことね。
審査があって、お金が入ってくるんで。
なるほど。
ちゃんと、正規のやり方をしないとダメだけど、はいはいまあ、お隣の家の敷石を取って送るとか、ね、そういうことしたらダメですよってことだよ、ね。ね、近所にある、近所にあるたまたま同じ型番のインターホンの写真を撮って送ったらダメですよって俺は常々言いたい。
そういえばなんか、この前俺ん家来てなんか写真撮ってたな、苦手なお前。
俺ん家、敷石はやってないですから。まあまあ。
はい。荒瀬さんどうですかこの可能性感じません節約節婚の節約チャンネル。
節約節婚のまあ、むしろ、まあ面白いかもしれないよね。はい、でもネタがないだろう。
いや、なんぼでも出てくると思います
よ。いや、だからさっきから言うように、やっぱね、ちょっとやっぱグレーなやつしか、グレーなやつが多いから、ちょっと、炎上が怖いですね。
まあ、もしやることになったら、はい、こちらで、節子さんに来ていただきますので、うん、それをお楽しみくださいませ。
あと、海外のやっぱり節約というのは、虫がプロフェッショナルだから、
確かに。
やっぱり、若い人って貧乏旅を求める人もいるかもしれないけど。
そうですね。
そうすると、貧乏旅の神様、今、下岡さんも年になっちゃったし、まあ、参考にする人もいないと。うん、今、YouTube とか、ネット見ても、まあ、ね、なんていうの、キラキラとか、
うん、
うん、そういう旅なんで。確かに。娘を食うみたいな貧乏旅、憧れる人もいると思うから、
うん、
節約したくて、でも世界を見たいとか、
うん、
それはいいかもしれない。今でも、それは、研ぎ澄まされてるかな。
ね、じゃあ、節子の格好で行きますか
大変だな
もう、インドだとややこしいことになるよな、
うん、もう、割とすぐ捕まりそうな気もするし。
うん、インドとか。
刺される可能性
いやいや、インドの、インド、それなんだよ。
本当にあるんですよ、
ね。もう、スカート履いたら誰でもいいみたいなやついるからさ。
なるほど、なるほど。
どこを見てんだって感じですよね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
で、一応、最後は、まあ、1000円以下風俗を言って。
いや、だからもう、それ節約節子のチャンネルじゃないんですよ。
そうか。
裏チャンネルでやってください。
速攻、その、節約節子の裏チャンネルも始まりそうですけどね。そっちの方がメインになりそうです
ね。なんだっけ、一番、今まで単純にやって一番安い女が、250円だっけ
?150円。
伝説だった。多分これ今までいろんな引きだけど、これ150円は聞いたことないな。俺今まで聞いたので2ドルか3ドルは聞いたことあるんだよ。それマダガスカル、昔。
はいはいはいはい。
あ、カンボジアでも3ドルだったな。3ドル、4ドルの時代があって。けど、150円だろ、うん、タンザニアで。10年前、約。
そうですね。これを聞いて、おい、これ、金銭的に お得な話やんけって。
しかも、部屋の中が真っ黒だったんだ。真っ暗。真っ暗だった。
ろうそくで
。しかもその女と果たしたと。電話番号の交換までしたんだ、この人。
電話番号を、その女が床に、なんか石で書いてるんだけど、石で書いてるんだけど、もう全然。
暗くて分かって。
全然よく
分かって。
読み取れない。
すごい情報を持ち
です。すごい情報。
はい。
チャンネルの解説楽しみにしてます
ね。わかりました。
すいません、オープニングめちゃめちゃ長くなりましたけど。今日はお二人を呼んでですね、雑談をしますので、よろしくお願いします。それでは、鳥かご放送始まります。改めましてこんばんは、鳥かご放送第550回をお送りします。番組に関するお問い合わせは info@tkago.net info@tkago.net までよろしくお願いします。海外旅行に日本人が行きにくくなってると思うんですよ、
はい、
バックパッカーってどうなるんでしょうね今後。
いやー、バックパッカーやりにくくなってるのは間違いないけど、その昔ながらの、うん、節約バックパッカーっていうの自体も難しくなってきてるわけじゃないですか。
昔は大学生が、なんか、旅サークルみたいなやつが、
うん、行ってましたね。
夏休み行ってたじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ああいうのももう、 なくなるんですかね。
卒業旅行で、前2月3月とか昔、結構いたのよ、はい。南米からアフリカから何から、もちろんいて、はいはいはい、奥があるよ、南米とかアフリカは、うん、東南アジアとかいて、ただその、そういう層も、その一部の金持ってる子孫とかが、
はい、
そのバックパッカーっていうより、バリ島1週間とか、
うんうん、
フランス1週間とか、
はいはいはいはい、
普通の旅、うん、旅行っていうの、
はいはい。
そういう感じの旅行はあるけども、うん、昔みたいに陸上って記念に1ヶ月間、最後の休みっていう感じはもう、なくなってるか、かなり少なくなってるんじゃないかな。うん、ちょっとやっぱりお金、
うん。
東南アジアでもまあ、タイだってあの高さ、もう今、1バーツ5円ですよ。
そうですよ。
俺、昔、若い時とか、まだ昔とかに、大学生とかになんか相談されたら、はい、とりあえず、簡単だし、うん、初心者だから、タイって来いと、はい。安くて、説明するわけですよ。うん、安いし、酒はあれだし、うん、ビーチあるし、遊ぼうと思ったら女の子も遊べるよ、みたいなこと言って、うん、あ、マジっすかとか言って、
はいはいはいはい、
そういうふうに言えたじゃないですか。うん、多くだって国外に安かったでしょ。
とりあえず、カオさん行けでよかったですよね。
そうそう、で、宿だって当時、ナンバー、いくらぐらい ?300 円、ドミトリーだと。
まあまあ、そんなもんですね。だいたい100バーツ以下とかでしたよね。
で、うん、同じ、そう、行くと、同じような年代の、その人たちもいるから、日本人の友達になったりして、はいはいはい、一回言えたんじゃない?その流れでカンボジア行ったり、ラオス行ったり、
はいはい。一気にその世界が広がるんですよ。うん、その、バンコクのカオサンで情報交換して、うん、20バーツぐらいのパッタイとか食べながら。
いい、うまいな。けど、今さ、今言えないじゃん、それ。あの高さで。
確かに。
カオサンだってほぼ全然変わっちゃったんだよね。
はいはいはい、は
い。言えないじゃん。前も聞かれたんだもん、高校で。やっぱ、タイ高いしな、みたいな。
は
あはあ
は
あ、どこさ、今ベトナムっつってる俺。行きたいなら、インドはちょっと初心者厳しいじゃない、
うん、はい。
で、ネパールか、ネパールも何回行って初心者厳しいと思うんだよ。
うん、
ベトナムも、ぼったくり多いけど、うん、
はい。
まあ、それ言っちゃったらどうもいけないから、うん、ベトナム安くて優しくていいんじゃないかって言ってる。まあ、安さ。
フライト。
安さね。
フライトも。
たくさん飛んでるし、うん、ベトジェットあるし。
ベトジェット安いし。
うん、タイはちょっと高くて、そういう感じは言えないんで、うん、そんな感じなんで。
なるほど。
まあ、だから選択肢がだいぶ狭まってきてますよね。うん、長期旅行とかっていうのも厳しくなってきてるし。まあなんか、それこそノマドワーカーみたい感じとか。うん、
向こうで仕事しながら。
まあちょっとね、
でもそうすると平均年齢は必然的に高くなっちゃうからね、うん、そういう人たちを。
まあ、まあ、それでもやっぱり今の時代も大学生とかでも、まあちょっとしたお小遣い稼ぎみたいなのは多分いろんな案件とかネタみたいなのは取りやすくなってるから、
うん、
そういうのを絡めていくっていう方法もなくはないんで、まあ、ちょっと昔のバックパッカーっていうのとスタイルは変わってきてるとは思いますけど。
しかも今パスポート所持率、所有率 17% だよ。
うん、
17、日本人。17ですよ。で、コロナでもっと減ったみたい。行かなくなったあれで。はい、もう、俺の知ってる人とか、うちの両親とかも、もう切れちゃって、取ってないわけですよ。
なるほど。
そういう感じになっちゃってて、
そうか17そうか。
17ですよ。
うん、
わ、俺の周り、ほぼ持ってる。もう、俺の周りだと 90% 以上持ってるから、
はいはい、
そう思っちゃうけども、うん、普通に、例えば、いろんな話を聞い
たら。嵐さんの周りが特殊なだけですね。
そうそうそう。で、聞いたら、もう行ったことないとか、
うん、
25で行ったことないのみたいな。でもそれが普通なんですよ、それが。
普通。
確かに今テレビ見てて、海外の話してるのってもう全部ハワイです。
あ、
う、あ、ん。昔の情報番組みたいになってますよね。
まあハワイも相当高いみたいですしね。
ただ一部の金持ちはやっぱり、金持ちにとっては天国だから、
うん、
まあいるじゃん、その層が。
うん、まあ。
だから昔は3ヶ月の休みを取って、うん、バンコクに入って、うん、で、バンコクで沈没して、うん、どこも行かずに、
そのまま
そのままおるみたいなやつを。
大体
ありましたね。
大体、あの、女の家泊まってんねん。
まあまあ、もうちょっとまともなとこだと、まあ、そっからまた情報を得て、
はい、
もしくはそっから、まあ、それこそカオさんでチケット買って、うん、まあ、次なる。
まあ、ユタヤ、ね、アンコールワットとか、サムイ島とか。
まあ、でも、居心地いい宿見つけたら、そこで沈没しても終わりでしょ
う。うん、そういう人もいましたけどね。
はい、
大勢いました。漫画なんか揃ってる日本人宿とか行ったら、長いですよね。もう、そこの漫画全部読んでしまって、ちょっと交換してくれ、みたいな言うてる人もいるぐらいですから。
なんで、ああいう時って、居心地いいんだろうね。まあ、若いっていうのもあるけど、
はい、
ダメじゃん、その生活。俺も散々やってたけど、
うんうんうん、
楽しいよね。
楽しい。
全然、当時だから、
ほんまに楽しいですよ。
当時スマホもないし、ネットもないし、生産的なことは一切してないんだけど、うん、将来のこと何も考えてないんだけど、うん、異常に楽しかったよ。
アラさんもでもそんな沈没とか
してた。沈没とか、そう、めちゃくちゃ長いわけじゃないけど、うん、だらだらだらだらして。
うん、 まあ、だらだらする時間っていうのは、まあ、意外になんか意味はあるんかもしれないですね。
ないよ。多分。だいや、俺、振り返るとないなと思うよ。まだその時に、真面目にコツコツ勉強とか仕事してたやつもいないと思うよ。けど、そうなんだけど、そうなんだけど、はい、振り返ると、いや、楽しかったなと。
うん、まあ、後悔はしてない
んだけど。あ、してないじゃん、楽しかった。
いや、生まれあんな贅沢な遊びないと思う。
そういうこと、そういうこと。俺もそう思う。
全員できるかどうかわからないですけどね。汚いとかもやっぱり
ある、うん、あるからね。虫とかね。苦手とかね。
はいはいはい。
いや、むしろできない人の方が多いと思いますよ、日本人は。
うん。でもそれ、やると鍛えられると思うんですよ。その、孫悟飯が、
そういう問題。
ピッコロに預けられてめっちゃ強くなったじゃないですか。うん、あんな感じになると思うんですよ。
そうなのか。まあ、あんまり、なんか時間の無駄だってすぐ割り切っちゃうっていうか、こんなのしてたら自分がおかしくなるとか、お母さんに怒られるとか。
あの時だから日本が豊かだったんで、帰ってきたらなんとかなるイメージありましたけど、今は日本がどんどんそのなんか貧しくなってるから、うん、帰ったら大変になりそうみたいな。
まあ、縁がめちゃくちゃ強かったから、一日の滞在費もね、酒飲んで、屋台で食って、なんかフラフラしても、大して、金かかんないけど、うん、今の円安で、一日、だらだらしても、こんなかかるのかと思ったら、ゆっくりしたらずいよ。それ大きいよね、絶対ね。
はいはいはい、いやな、ちょっとでも、やり方あると思うんですけどね。もうバックパッカー、まあでも、中高年が多くなってきてる印象は、やっぱありますけどね。うん、
ただ、まあ、その、まあ、経済的なものとか、うん、その良さを知ってるとか。
うん、
あ、そうだよな。
昔やってた人がまあ、久しぶりに行くかみたいな感じの。
はいはいはい、はい。なんか、いろんな日本人に会いましたけど、うん、全員変なやつで面白かったじゃないですか。
うん。まあ、ほぼ、うん。
あの出会いがなくなるっていうのは寂しいな。
だからやっぱり、啓蒙活動は山本さんがしてきゃいいんじゃない
ですか。いやー、もうまた時代が違うからね。
ポッドキャストを聞いてたんですよ、バックパッカーって。だから海外ブラックロードを聞いてる旅人とかめっちゃいたでしょ。
言われました。はい、今、もう昔、バックパッカーって聞いてましたと、うん。今聞いてないんだけど。うん、でもそれでしょうがないよ。
旅してる時に、日本語の情報を聞きたくなって、うん、日本語を聞けるメディアがあんまりなかったんですよ、うん。YouTube もなかったから。
なかった。あ、なかった、なかったから。
そうか。
そう、YouTube なかったの。
そうですよね。それこそ、だからその日本語の本とかもな、もう全部読み切ってきたから、ね、
はい、
もう何でもいいから、しょうもない新聞をずっと読んでいくとか、
はいはい、
なんかしょうもない広告を読んでいくとか。
俺が一生懸命さ、なんか雑誌週刊なんとかずっと真剣に読ったら、なんかおかしいなと思ったら、うん、3年前のとかさ、なんかおかしいぞ、情報がと思って、なんか知ってるぞと思って、3年前のやつが平気だ、おっとか。うん、新しいと、もう見た瞬間新しいと思っちゃうんだよ。雑誌が。
海外にいたら、女性セブンとか、日本じゃ絶対読まないけど、女性自身とか。
新しい情報、多分新しい情報を求めてるんだよね。
はいはい、
体がね、もう。それで話しちゃうんだよ。今だったらもう1分後、もうすぐに、
そうです。
あれだけど。
まあそれはだから、まあどっちが良かったかちょっとわかんないですけどね。まあ日本語の、まあ確かにその音声メディアとかっていうのはどんどん出てきて、
うん、
まあ、10年前とかは、やっぱり、面白いなと思いましたね。その、新しく、どんどん配信されてくるし。
はいはいはい、はい。
まあ、山本さんとかも、その、走りだったわけじゃないですか。
そうですね。だから、僕の放送を聞いてくれてるバックパッカーの人も、めちゃくちゃいましたよ、
うんうん。それで、手ごめにしてきたわけです
ね。そんな話をしてるんですか。
そうか。
俺はじゃあ日本が再び輝き出すしか道はないですかね。
それなんですかね。でもそんな簡単にはもう輝き出す気配は今のところないじゃないですか。
うん。
なんか為替レートも厳しくなってきてるし、
はい。
少子高齢化になってきてるし、
うん。
これもう山本さんが大量に種をばらまくしか。
あ、でも逆にね、うん、外国人がたくさん来てるんで、うん、そのツアーガイドの仕事はめちゃめちゃ増えてます。
ああ。
その通訳ツアーガイドの仕事が。
はいはい。山本さんなんか資格取ったわけじゃないですか。
取りました。
あ、やってるんですか今。
はい。
今もやってんの？
コーチで。依頼が来たらやります。
でもコーチまで来るって言ったらよほどの日本通じゃないの？
って思うじゃないですか。うん、大型客船が泊まるんですよ。
どこに泊まるんですか？室戸？
高知港に。
ああ 高知港泊まるんだ。
はい。高知新港っていうのがあって、そこ泊まって、その次和歌山行くとかで、
あ、そうなんだ。
朝着いて、で、夜出るんですよ。
じゃあ、その間ちょっと誰かガイドを、
そう。
英語できるやつ
を、ね。はい、はいはいはい。
で、一番最初に、まあ、お工場行って。
お工場は白旗ですから
行かない。そうそう。調査が元しかの。俺、高知で一番行きたいところはお工場なんだよ。
いやいや、白旗ですよ、それ。
調査が元しかの。
なんもないから。
いや、山本さんだから、荒瀬さんは基本的に白旗しか行かないんで、その、溝を見て興奮してる、
ね。この前お香出身の女の女性の人と話したのよ。はいはい、お香なんですかってさ、はいはい、お香じゃ俺調査の元地が好きなんですよっ て盛り上がっちゃって。
なんか堀がどうとかって言って、それでなんか興奮してる意味わかんないんで。うんうん、
じゃあ最初はガイドをガイドして高知を連れていくと。
そうですね。あのコースがいろいろあって、あとはけど。ここ行きたいっていうのがあったらそこ連れていくこともできますけど。う
ん
う
ん、でも、高知城とどこなんですか港
定番どころは、
高知城とその近くにある広め市場っていう、お酒を飲めるところがあるんですよ。お酒が出るフードコートみたいな。
うんうん、
で、あとは、牧野富太郎の植物園と、
牧野富太郎、
この前、もうピンと来てない。い
や、朝ドラ出た
よ。そう。
朝ドラでやってたよ。
日本の、
浜辺美和奥さん。
植物学者の
があるんですよ。そうそう。あの朝ドラつまんなかったよ。あの、つまんなかった。そう。
はいはい。あとその横に五代さんっていう大きいお寺があるんで、四国88箇所の。
ああ。
はいはい、はい。そこに連れ着くと大体喜ぶと。
そうですね。まあそのコースが定番です。
なるほど。まあ、それでまあ1日コースでおいくらぐらい取られるんですか。
ガイドですか、
はい、
あ、ガイド費は。
どっか通すんですかあれ。
外国の方が申し込むんですけど、うん、あの、ツアー会社がバスツアーにしてるやつがあるんですよ。
うんうんうん、
だから毎日バスは、大型バスが10個ぐらい出てて、
ああ、そういう感じなんだ。
あの、ここのコースに行きます、ここのコースに行きますって決めてて、そこに申し込む人もいます、
うん。
で、それ以外にトリップアドバイザーとかのサイトで、うん、家族4人でガイド1人つけて、オリジナルコースを回ってくる。で、ガイドにとってすごくやりやすくなったのが、
うん、
自分の車を使った送迎ができるようになったんですよ。
二種免なくても。
そう。うん、今までは、その白タクになるからっていうのでダメやったのが。う
ん、あれ多分、なんか問題起きてたけど、足りなくなったからじゃないの？ガイドが。
そうだと思います。
なんか言ってた。ガイドが足りなくなって大変だと。
はいはいはい、今までだからガイド雇ってさらに、チャータータクシー雇わなかったらいけなかったんですけど、それが、自分の車で、行けるようになったので。
なるほど。
で、その、だいたい5時間、6時間のツアーで、4万円ぐらい、
うんうん、お
まあまあまあまあ。
いいじゃないですか。
まあ、富裕層にしたら安いもんですよね。
うん。バスツアーとかもやったことありますけど、チップも結構もらえるから。
ああ。
なるほど。
はい。
これはちょっと、
いい。いや、でもその、資格がない。資格がない
ため。資格が必要です、ね。
当たり前英語の能力の。
でも、これでも結構、結構曖昧なとこですよね、でも。
全国通訳案内士っていう資格があって、うん、この資格を持ってないと通訳案内はやったらいかんかったんですよ。
うん、
だから、床屋とか、
うん、
弁護士とかと同じように守られてたんですけど、うん、それが自由化になったんですよ。
あ、それしろと。
で、全国通訳案内士の資格はまだ残ってますけど、うん、その、自由化になった時に誰でもできるようになったんですよ、
うん。
で、誰でもできるようになったんですけど、資格を持ってる人の方が安心できるじゃないですか。
それはそうですよね。
ツアー会社。
それはそうですよね。
だから今、自治体が、地域通訳案内士っていう資格を作り出したんです。
なるほどね。
観光試験がある地域は、その自治体主導で、地域通訳案内士を、まあ、試験をして、合格した人はそれを、資格もらって、で研修で、フォローしてもらえるっていうのがあって、うん、僕は高知と広島両方取りました。
なんで広島なんですか？
広島、いいかなと思
って。ああ、まあまあ、原爆ドームもあるし、
はい、
まあ、時々近場で行くし、みたいな感じですか？
高知来た方が広島のことよう聞いてきてたし。
やっぱり広島はやっぱり、あれだから強いもんね。
はい。広島東洋カープのあの、野球のチケットも取ったことありますよ、ローソンで。
あ、そんと、
はい、
サンフレッチェ広島？
サンフレッチェないですけど。
まあでも確かに。
広島は別格だもん、外国人
としては。ありそう
っ
すね。
で、自分の自治体にあったら、チャンスです、うん。っていうのが、全国通訳案内士は試験が難しいんですよ。
うん、
英語のところじゃなくて、うん、日本の歴史と地理がめっちゃ難しい。
本当に受験勉強の勉強ぐらいな、詰め込まなきゃいけないわけね。
そう。
知識を。 それはきついね。
あっさりは覚えてるでしょうけど、歴史も。うん、
なるほど。もっと細かいことを。
はい、あと、地理で、結構詳しい方だと思うんですよ、我々。日本の観光地も。うんうんうん、でも、ガイドと同じレベルで言えるかって言ったら勉強せないかな。
そりゃそう
です
。そりゃそうですよ。
これがすごい大変なんですけど、自分の地元の地域通訳案内士だったら、地理なんて知ってるじゃないですか、高知県の
もっと知ってるからね。
なるほど。
ほんで、高知県の歴史なんて短いんですよ。
うんうんうん。
坂本龍馬がいると。
そうそうそう、あの辺と、あと戦国時代とか。
長宗我部元親、はいはい、石条家がいて、うん、山内和豊がいて。
そうそうそう。坂本龍馬山内和豊と一番最後の、山内陽道。陽道。この二人だけでいいです。
陽道。
間はもう別にいらん。
坂本龍馬がいて。
はい、そうそうそう。で、坂本龍馬はどっちかというと必須じゃないです。外国人あんまり興味ないから。
あ、そうなの？
日本ではやっぱり、
うん、あ、そうなの？
有名だけど。そんなことよりもこのお城を作ったのは誰ですか？
なるほど。
あ、ジョン万次郎有名じゃないの？
ジョン万次郎。
ジョン万次郎なんてあれでしょ？あの、高知
で？高知です。
ジョン万って言われてたんだ、ジョン万。
わかりますけど。
まあその辺も押さえておけばいいだけで、うん、あとは地元の名産品とかも知ってるじゃないですか。
カツオとか。
はいはいはいはい。だから簡単なんですよ。
うん、
で、英語は、TOEIC で800点とか、準1級ぐらいなんで、
うん、
勉強したら到達するレベルです。
あ、まあ、それも結構ハードル高い。ハードル高いしますけど。もう勉強したくないし、
ね。俺も準1級って聞いた瞬間、勉強したくないよ。
まあ、こういう、その日本での観光ガイドをやると、
うんうん、
海外に行くんじゃなくてね、日本にいながら、
うんうん、
バックパッカーをしてる感じにはならんだけど。
まあでも、そこそこ稼いで、
はい、
で、旅行者と仲良くなって、
はいはい、
その人たちのところに会いに行くっていう、
ね、
そういうこともできるかもしれないですからね。はいはいはい、結構密に交流するわけじゃないですか、ガイドとかって。ほんで、最終的に夜になったら、ちょっとお姉ちゃんの店教えてよみたいな話もあれば。
家族連れはきついだろう。いや、やろう4人組とかだ、多分、ああいう船とかじゃ、あれか。
船で、来るじゃん、無理だ。夜出ますから。
あ、そうか、そうか、そうか。
しかも家族連れが多いでしょ、
はい、
カップルとか。
うん。カップルとか。
うん。
あれだ。昼の安い、風俗。
なんで風俗なんだよ、
工場。連れていかんやろ。豪華客船って、お酒売ってないんですって。
はい、
え？でも、豪華客船によるんじゃない？
船によるんじゃないですか、多分。いや、
全部売ってなくて、うん、レストランでしか飲めない。
ああ、そういうことね。ああ、売ってない、わかるわかる。
で、自分の客室で飲めないらしいんですよ。うん、
あ、それダメなんですか？持ち込みも。
本当はね。
本当、
まあまあ、飲んでるけど。
ガイドするときにコンビニ連れて行ってあげて、うん、こんなに揃ってますよ、日本のコンビニはって言うと。
喜んでる。
すごい喜んでる。
ああ、
なるほど。そっから僕先は僕見てないけど。
へえ。そうなんですね。それは全然知らんかったですね。
だから全部インクルードで、
うん、
お食事とかついてるんです
よ。そうそうそうそう。
ついてるんですけど、中にもレストランあって、追加で何か食べたいとかなったら、
うんうん、
すごい高い金額払わないといけない。
なるほど。まあ商売ですからね。
うん、
まあお金持ちの人は多いでしょうから、まあそんな気にせず払ってんでしょうけど、やっぱりちょいちょい部屋に持ち込んで飲みたいって
のもありますし、ね。まあそれ
はいるよ。寝る前にね。
それはいるでしょう。
ね。おチョコでいっぱいいいじゃないですか。
あ、最高じゃないですか。はい、まあ高知もお酒どころでもあるから。
そうなんです。あ、まあ、だから、まあコンビニ、日本のコンビニにはこんなのがありますよという情報だけはお伝えするようにしてますけど。うん
うん、なるほど。
はい。
女の子のお店もそれで。
そんな女の子のお店紹介したことないけどな。というわけで今回は。
うん。
海外ブラックロードからお二人に来ていただきました。ありがとうございます。アレスさん、また、東京に来る際に連絡をさせていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今から我々は、お食事会を開くことになってますので。
はい、
どうにか知ってんですか？
知らないです。あ、決まってるんですか？なんか。
いや、山本さんのタイ料理がいいかと思って。
あ、いいじゃないですか。タイ料理好きですか？大好きですよ。
アレスさんが食いたい言うてるだけです。
でも案外辛いの嫌い人もいるじゃない？
ああ、いますね。
辛いのはダメなんですけど、タイ料理は辛いやつ以外あるじゃないですか。
うんうん、
それがいいですよ。マレーシア料理とかはもう辛いやつしかないから、
あ
れなんです
けど。ああ、そういうことね。
はい。また遊びに来てください。
はい、
よろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさいませ。